耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第740回2月16日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。質問なんですけど、皆さん宰相という言葉ご存知でしょうか。まあ役職のね名前なんですけども、この宰相というとね、皆さん誰を思い浮かべるかなと思います。まあ最近の日本ではね、あまり聞かない言葉です。まあ実際にある役職ではなくてですね、宰相というイメージが先行している部分があるんですけども、まあ宰相という言葉聞いたとしてもね、歴史上の人物か、まあ映画や小説などの、まあ架空の人物かもしれません。まあ、個人的にね、宰相と聞くとですね、まあ、三国志に出てくる諸葛亮孔明が浮かぶんですけども、まあ、諸葛亮孔明はね、一応歴史上は丞相という身分でした。で、この宰相という言葉、もともとね、中国で、天子を補佐して体制を総理するものという意味で使われていたんですけども、まあ、今現在結構イメージもね、進みまして、まあ、乱暴に言えばね、国の実権を握っている首相であるとか総理であるっていう、そういったね、イメージになっていると思います。なのでね、この宰相という言葉、まあ、現職の麻生総理をはじめですね、まあ、ここ最近の首相でね、宰相と呼べる人っていないなと思った人が大半なんじゃないかなと思います。でね、今麻生内閣の支持率がね、まあ、今下がってとうとう 20% を割ったなんていう報道もありましたが、今回はですね、そんな、宰相なき国家日本について扱った本のご紹介です。今回紹介する本はダイヤモンド社より出ております、上杉隆著、宰相不在、崩壊する政治とメディアを読み解くという本です。ではですね、参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。まずは著者のご紹介です。著者は上杉隆さん、ジャーナリストの方でですね、各週刊誌で名前を見かけたことのある方もいるんじゃないでしょうか。書籍も多く発表してまして、官邸崩壊、ジャーナリズム崩壊という本がいずれもベストセラーとなりました。経歴としましてはですね、NHK 報道局勤務、衆議院議員鳩山邦夫の公設秘書、ニューヨークタイムズ東京支局取材記者を経て、2002年よりフリーのジャーナリストとして活動されています。まあ、なかなかね、いろんなところにいるんだなと思うんですけども。で、こちらの本宰相不在はですね、インターネットサイトダイヤモンドオンラインの中の週刊上杉隆という連載をまとめたものです。2007年から2008年までの連載記事の中からですね、主に日本の政治関連のものと、アメリカ大統領選挙の同時進行ループをね、時系列で再録しています。まずはですね、じゃあこの本の初めにから、この本の趣旨を説明している部分をお聞きください。宰相という言葉は死語になったのだろうか。宰相ビスマルク、宰相チャーチル、宰相と聞いてまず思い浮かぶのはこうした歴史上の人物たちばかりだ。日本でも吉田茂くらいまで遡らないと宰相と呼ばれた政治家の存在には突き当たらない。中曽根康弘元首相は2年連続で総理大臣が政権を投げ出した直後、2世3世には図太さがなく根性は弱いと新聞のインタビューに答えていた。まさしくそれこそ宰相が消滅した最大の理由かもしれない。現在の麻生内閣になると実に18人中12人の大臣が2世議員で、割合からすれば 67% にも達する。自民党では海部俊樹を最後に2世政治家以外の総理総裁は誕生していない。腹痛やあなたとは違うんですという理由で連続して首相を書いたのは世界中どこを探しても現在の日本くらいのものだ。こうした無責任な政権の放り出しが続いているにもかかわらず、その根源となっている政界の世襲は一向に改善される気配はない。はい、というわけで初めにの一部ご聞きいただきましたけども、結構手厳しいですよね。ちなみに麻生首相が誰の血縁か皆さんパッと思い浮かぶでしょうか。ね、よくよく見てみるとね、祖父に当たるのが吉田茂首相ということでですね、吉田茂のお孫さんなんですよね。でちなみにこういったことに対してですね、同じ内閣総理大臣といっても吉田茂は宰相と呼ばれることもあったが、その孫の麻生太郎がそう呼ばれることはまずない、なんというふうにですね、痛烈な批判を述べています。さて、こちらの本宰相不在全4章構成です。第1章危機管理なき国家、第2章冷めた首相、 第3章政権放棄再び、第4章末期症状となっているんですけども、この4章の中でですね、安倍、福田、そして現在の麻生という3つの時代を軸に、政界で起こった出来事を振り返っています。霞が関埋蔵金、薬害関連訴訟、道路公団民営化、新東京銀行、東亜湖サミット、そして歪んだ報道を続けるマスメディア、このあたりでしょうか。ではね、今回新刊ラジオでは第4章末期症状の中から、比較的新しい話題を取り上げましょう。皆さん、定額給付金についてどう思うでしょうか。まあこんなことしてでもね、景気対策にならない、他のもっと重要な案件に使ってほしいとか、まあ、どうせ貯金しちゃうよなんていうね、批判意見をよく聞きますが、上杉さんの考える定額給付金問題とはどんなものなのか、ではお聞きください。通常国会の最初の山場は定額給付金の問題になるだろう。先送りされた第2次補正予算に含まれるこの法案は、当初は総選挙を意識した公明党から出されたものだった。だが世論の7割が反対という結果を受けて、定額給付金は迷走を開始。仮に法案が成立しても、国民1人当たり1万2000円ではこの不況下では貯蓄に回り、景気対策としての効果が薄いなどの批判が続出した。こうした声を受けて、麻生首相は高額所得者の自主的な給付自体を呼びかけたのだが、これがまた不況を買うこととなる。ただしこの法案自体の通過はほぼ確定的だ。どんなに不人気な給付金といえども、結局は国民の財布を潤すものであることは確かであるし、国会審議においても政府予算案の一つを与党議員が反対し続けることはナンセンスだからだ。仮に国民生活にまともに影響する予算を人質に党内抗争を引き延ばせば、批判は政府ではなく造反議員へ向かう可能性がある。野党による予算案からの定額給付金の切り離し要求も、結局は衆議院の与党議員の17人を突き動かすほどの根拠にはならないだろう。となると、これを根拠に政局に発展という可能性は薄いと言える。追記ポストスクリプト。2009年1月13日、渡辺芳美元行政改革担当大臣は自民党を離党した。また同日衆議院で行われた二次補正予算案採決では、定額給付金に反対する自民党の松並健太議員が棄権した。渡辺氏は離党会見において、麻生政権の維持を最優先にした政治判断こそが官僚内閣制という国家の根本問題の解決を先送りさせ、ついには国家と国民を収拾のつかぬ悲劇に貶めることになることを私は恐れるとの声明を発表し、麻生首相のみならずその背後にある自民党の体質までをも痛烈に批判した。はい、というわけで定額給付金についての上杉さんの意見でした。定額給付金についてはですね、この収録をしている現在もね、まだ予算案がどっちに通るか分かってないのでですね、まあ何とも言えないんですけれども、まあ皆さんもね、結構気になる問題だと思いますので、この続きはですね、ぜひウェブでダイヤモンドオンラインの方で見てみてください。でこちらの本なんですけどもね、最初不在、まあ上杉さんのですね、この問題点をこうズバッと指摘する姿勢がですね、非常に面白いです、読んでいて。またですね、まあテレビとかね、新聞だけじゃなくてですね、上杉さんならでは のジャーナリストとしてのその日本政治のうがち方とかですね、またオバマ大統領の台頭によりですね、変化の兆しが見えたアメリカ政治の行く末なんていうのもね、書いてありますので、まあ近代というか現代ですね、まあここ最近の政治の流れを振り返る上ではいい本なんじゃないでしょうか。というわけでですね、なんか発売5日で増刷が決定した、話題の一冊ですので、ぜひ読んでみてください。では書籍情報です。最小不在、崩壊する政治とメディアを読み解く。上杉隆著、ダイヤモンド社より税込み1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。最小不在ということでですね、まあ、最近の政治をね、本当にうまくまとめてるので、もう2回言いましたけどもですね、前にユーザーさんからですね、こういったその単純なその政治の問題とかをね、 ついうろ覚えなので覚える本が欲しいっていう風に言われたのでね、この本ぜひおすすめいたします。でね、僕この最近政治でね、政治というか選挙問題ですね、一つ困ったことがありまして、引っ越したんですね。引っ越したからですね、つまりあの選挙権ってか位置が変わるわけですよ。選挙区変わったらですね、地元の政治が全然わかんないので、最近一生懸命インターネットとかですね、あとその政治家が所属する党のねホームページで調べています。今回はどこに入れようかなと思うんですけども、皆さんもね、まあ積極的に、日本の政治に参加できるよう、知識を常日頃から入れておいてください。といったところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いいたしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。